どうも、こんにちは。今回のワンネスラジオなんですけども、地球最後の人生、スターシードが地球に転生した理由、スピリチュアルのお話ということで、私、宇宙人フォックスちゃん、スラちゃんがお話をしてみたいと思います。外はですね、少し暴風雨ということでですね、いわゆるこの地球の環境というのがですね、これも話に通じてくるんですけども、大気とかコントロールできてないっていうのが、例えばスピリチュアル、精神世界の中では、いわゆる高次の文明っていうのは、気象環境ってコントロールできてるんですよ。だけど地球という惑星だと別に言い悪いとかすごくないとかではないんですけども、夏は暑いし、冬は寒いしということでですね、ね、天変地異もありますし、そして今日はですね、結構土砂降りでですね、風が強かったりとかして雨も強かったりとかするんですけども、いわゆる三次元的な惑星の地球で私たちって過ごしてるわけなんですね。そんなわけで、雨の音とか風の音とか入ったりとかするんですけども、ということではございます。で、なんでね、聞かれてるあなた、みんなというのは、いわゆる、宇宙からの、転生というかですね、地球外からの、文明の転生者である方が少なくないかな、なんていうふうに思うんですね。なぜかというと、根拠は二つくらいあってですね、一つは私、宇宙人フォックスちゃん、自称ですけども、宇宙人フォックスちゃん、サラちゃんはですね、地球外の文明での転生経験の、なんとなくのその、記憶というかですね、記憶ではないんですけども、感覚というのを結構強く持っていて、感性というかね、そういうのがあったりとかすると。だからこそ、こういう、目に見えない世界とかもとても好きですし、宇宙的なこととかも好きなんでね。で、なぜそう言えるかということなんですけども、そういう波動状態で共振共鳴している方が、この動画を、この YouTube をですね、聞いてくださったりとか、初めての方もいらっしゃると思うんですけども、波動って共振共鳴するので、同じような波動状態が、共振共鳴している可能性があるので、そのように言えるということ。例えば、過去の動画でお話をしたときに、シャンバラ、地底都市ですね、地球の中にある、地底都市5次元、確か5次元的な文明だと思うんですけども、という、やりとりの中でも、やはり、なんとなくね、そういう、いわゆる私、宇宙人フォックスちゃん、ソラちゃんっていうのは、例えばそういう、宇宙由来の、ウォークインということではなくて、宇宙由来の、魂である可能性がということでですね、お墨付きではないんですけども、ということがあったりとかなかったりとか。で、だからこそ、何が言いたいかっていうと、聞かれてるあなたっていうのは、いわゆるライトワーカーとかスターシードという格好でね、地球外の文明というか、高次の文明というか、5次元以上の文明からの、転生者である可能性が、高いのかもしれない。今回ちなみにスピリチュアル精神世界の、目に見えない世界の話をしますので、あくまでね、使える部分だけ使っていただければと思うんですね。言い悪いということではなくて、そのように感じているということなんでね。で、そんな私たちがですけれども、なぜこの、例えば天変地異もあり、気象もコントロールできてなくて、そして三次元的な世界なので、いわゆる、ネガティブと思われるような物事だとか、あとは、五次元世界というのが、愛と調和と平和の、いわゆる楽園的な天国的な状態だと思うんですけれども、実際ね、いわゆる地球から見たときに、ただ地球というのは、そういう要素も全然どんどん拡大はしてっているんだけども、それは環境であり、人間関係であり、様々な物事であり、社会とか世間とかもそうかもしれないけれども、真逆の体験をすると。でもそんな私たちって何なのかというのは、これ、一番のポイントというか、結論の部分なんですけども、体験するため、ですね。はい。外は、結構強く風が吹いてるんですけども、体験するため、経験するためということに尽きるのかな、ということ。ここが、大前提の軸なんだというふうに個人的には考えてるんですよ。もちろん様々な考え方があるし、これは正解不正解ではないんだけども、ただ、様々な物事っていうのは、体験とか経験というものに、包括されるというか、包合されるというか、包み込まれるような、イメージであるとするのならば、あなたの、私の、いわゆる地球人での体験、経験というのは、それそのものが、ここで、人生をプレイするっていう行為、行動そのものが、すべての体験とか経験を、含んでいるので、だからこそ、私たちっていうのは、この三次元的な地球に、来たというか、転生したというように考えるんですね。じゃあ、その体験とか経験っていうのは何かというと、まさにこのように、例えば私は今 YouTube ように、収録をしてお話をしているわけなんですけども、この日本語ベースでこのように YouTube というですね、とても素晴らしいですね、プラットフォームを使って皆さんと、シェアをすると。そうですね、動画共有サイトなんですけど、とサービスですけどね。そういう体験経験っていうのは、例えば地球でしかできないかもしれないし。で、ここもポイントなんですけども、結局、いわゆる目覚め悟り覚醒だとか、それに準ずるような意識に、例えばこのワンネスラジオだとか、五次元的な意識ということで自称なんですけども、なってきた時の仲間がまだまだ少なかったりとかするかもしれないし、世間、社会一般的では、いわゆる三次元的な地球の世界っていうのが展開されてるかもしれないんですけども、その時の世界の中で、仮にね、まあ、言い悪いとか優劣じゃないんだけども、五次元的な意識に目覚めているような状態の人たちが、このように繋がることによって、そしてそういう情報を、共有しながら、地球全体の、これもスターシード、ライトワーカースターシードに、ある意味で、使命という部分の一部かもしれないんだけども、次元上昇をサポートしていくみたいな、そんな役割も、もしかしたらあるのかもしれないといったときに、このように繋がることによって行動するってことは、ある種、この地球に転生した理由の一つとも言えるのかな、なんていうふうに思ったりするわけなんですよね。例えばこのように発信をしてるってこともそうなんですけども、詳細この後後ほど深掘ってきますけども、結局、結論とかポイントの部分は、経験をして体験をするっていうことが軸にあった上で、だけれども、そこから、そこの中の中で、いろんな要素が、このライトワーカー、スターシードの人たちの、バックボーンというか背景、には、なぜここの地球で、転生するかっていうですね、要素がいろいろ絡まってるんですよ。それは地球の次元上昇をシフトするための、いわゆる要因というかですね、要因というのは、メンバーとしてというかですね、そういう、活動する人として、別に活動家ということじゃないんだけども、そういう、いわゆる、現場で作業するというかですね、そういう、光の仕事人みたいなことですね。ライトワーカーなんで。という役割を担ってるということもあるんだけども、これも面白いんですけども、結構こういう方少なくないかな、なんていうふうに思うんですよ。これは、精神世界とか、いわゆる引き寄せの法則だとか、目に見えない物事だとかもそうなんですけども、そういう、ですね、目に見えない世界と、親和性が高いというか、興味を、かなりですね、通常以上に強く持たれている方という中に、それは発信者の方とかインフルエンサーの方とか、別に発信しているインフルエンサーではないんだけども、そこに強く興味を惹かれる方々に特徴しているのの中の一つとしては、例えば地球人というのは感情とか喜怒哀楽ってめちゃくちゃ強いんですけれども、いわゆる工事の文明の中では、その、進化の過程において、その感情とかを結構、いわゆる殺してしまってる状態の惑星文明ってあったりとかするんですね。例えば、エサゼニ星人のバシャールさんとかもそうだったけれども、地球人とグレーのハイブリッドだったような状態で、その進化というかですね、ちょっと若干悲しい、あれはなってくるんだけども、その時に、感情っていうのかね、喜怒哀楽の感情を、殺してしまっていることがあったりとかして、それを踏まえてなんだけども、自分の感情を魂レベルで取り戻すってことを、しに来てるっていうことをしてる、いわゆるライトワーカー、スターシードもいるんだけども、ただ、これも言えるんですけども、経験体験なんだけども、それは結構私は個人的には何人か、あの方はってなんとなく感じたりとかしてるんですよ。感じたりって。ただ推察ですけどね。そういう、ですね、嬉しい、悲しい、悔しいとか、辛いとか、いろんな体験の中で、時には涙を流してみたりとか、大笑いしてみたりだとか、自然な笑顔が作れなかったのが笑顔になってみたりだとかもそうなんだけども、そういうことができるようになっていくっていう、ある種、私たちにとって、私たちって言っても全員ではないと思うんだけども、当たり前と思えるものごとに通じて、それは、例えばなんか俳優になってみたりとか、役者になってみたりだとか、人前に出てみたりだとか、あとそういう人間関係を通じて、そして、ポーカーフェイスって言われてる表情を、いわゆる感情が、いわゆる死んでる状態なんですけども、死んでるって言い方はちょっと良くないね。機能が停止してる状態なのを、それを再度活性化していくみたいなことを、この地球という惑星は、そういう刺激が強いので、そこで、一気にバーって止まってるエンジンを再始動させるみたいなこと。 をやってる魂もいるんだけども、だけど、そのスターシードが地球に転生した理由に言えるんですけども、結局、私たちっていうのはそういう体験とか経験を通じて、この地球上に、で、自分自身の魂というかですね、それを、いわゆる、より、高みに成長させてるってこともあるんだけども、同時に、交換留学生というような意味合いもあるので、うん。ある意味、なんかの、プロ野球とかサッカー、なんでもいいんですけども、サッカーでもいいんですけども、プロスポーツでもいいんですけども、助っ人外国人的な感じなんですよね。言うならば。今の野球とかだとちょっと違うかもしれないけども、例えば、すごいもう、50年前くらいの、プロ野球とかわかんないですけども、まあ、いまいちちょっと説明ができないけども、だけど、そこで、メジャーリーガーでもホームラン王とかがチームに移籍してきたら、それはそれでとてもすごいことじゃない、すごいっていうかですね、レベルが全然違うと思うので、ということなんですよね。だからその、私たちじゃないですけども、ライトワーカースターシードというのは地球に転生した背景というのは様々あるんだけども、その人その人によって、まず、これはみんなどうだろうかね、どうして地球に行きたいと思ったとかって感じることってありますかね。これよかったらぜひコメント欄に書いてみてください。うん。そうですね。感情、やっぱ喜怒哀楽とかの地球独特のその体験を通じて、感情を再度活性化するっていう人もいるだろうし、あとはまあ地球の次元上昇とかシフトアップとかも含めてのサポートということもあるかもしれないし、あとは、これは一次動三次元意識に自分の意識をガンと落とすことによって、そっからの再度のいわゆる、元の状態に戻るという目覚め悟り覚醒状態とかっていうことで、まあ、5次元意識に、戻るということも踏まえて、そういう体験を通じて、その体験を踏まえて、そこからさらに、その惑星全体の、底上げに向けてではないですけども、ここのまさに地球上で、いわゆる人生を生きるということを通じて、その波動を共振共鳴させるという役割を、まあ逆説的なんですけども、担ってるって方もいらっしゃるかもしれないんですね。じゃあ、フォックスちゃん、宇宙人フォックスちゃん、ソラちゃんはどうなのかというと、まあ、例えばこういう YouTube とかもそうなんですけど、本の出版とかもそうだし、まあ、もろも、まあ、概要欄説明欄のところに私の各種説明というか情報があるので、ホームページを見ていただければ、まあ、わかるとは思うんですけども、例えば、ツイッター、X での発信とかもそうですけども、2万数千人のフォロワーさんがいてとか、本当ありがたいんですけども、そういう、まあ、一言一言もそうなんですけども、つぶやきというか、ポストのね、もそうなんだけども、そういうことを、実地でやるということかな。感覚的で得たものを、キャッチしたものを、実地で、皆さんとシェアすることによって、この、ざっくり言うと、目覚め悟り覚醒だとか、五次元的な意識とかを、この地球上に、発信&拡散していくってことが、まあ一つの、理由の一つなのかな、なんていうふうには思うんですよ。で、ここについては、体験とか経験という、まあ言葉に全て含まれるとは思うんだけども、ただ、これは別に言い悪いじゃないですよ、正直。うん。これで、いや、違うとか間違ってるとか合ってるとか、うん、それは全然本当自由なんだけども、どちらかというとそういうのだとちょっと、個人的にはすごい違和感があってということですね。それは、あなたの世界にとってのその正解とか不正解があるかもしれないけれども、だけれども、その人その人によって、やっぱり目的って違ったりとかするんですよね。例えば海外旅行するときとかもそうだと思うんだけども、国内旅行でもいいですし、旅の理由ってみんな違うと思うんですけども、そこで、私たちライトワーカースターシードが地球に転生したい理由、地球旅行をしている理由ということであるんだけども、正直みんな理由が異なったりとかするんですよ。例えば、海外旅行とか、まあ留学でもいいけども、アメリカとかオーストラリアとかですね、まあイギリスでもいいんですけども、なんかニュージーランドとかね、まあ留学したいとか、それは何カナダとかでもいいんだけども、それは例えば英語を勉強するということが留学の目的の一つとしてあるかもしれないんだけども、それだけではなかったりとかするということと結構似てたりとかして、でもそれっていうのは大前提として、経験とか体験を通じた自分の知識とか知見だとかスキルだとか語学、まあ、能力とかもそうだけども、拡大成長ということを含めるけども、結局のところ体験とか経験という言葉に、包合というか包括されるのかな、なんていうふうには思うんですよ。で、私たちっていうのは、まあ、スターシードが地球に転生した理由っていうのも結構同じで、じゃあ、 もともと5次元以上の意識にあった人たちというか存在たちが、3次元的な地球にあえてっていう言葉を使うんですけども、転生をして、そして、人生をプレイすることに、本当は理由ってないかもしれないんですけれども、でも、まあ、地球に転生した理由ってことならば、例えばさっきの感情を取り戻すではないけども、より活性化したりだとか、あとは、まあ、この地球上を、私だったらね、別の動画で話してるんだけども、いわゆる、楽園的な、天国的な地球にしていくっていうことが一つの、使命ではないですけれども、結構神社でおみくじを引いたときに、このなんか言葉、この世の中を高間ヶ原というかですね、神道の中でいう、いわゆる天国的なということにするっていうことが、例えば、その人の私自身のそのミッションというか使命の一つであるみたいなことをあった時にめちゃくちゃしっくり来て刺さったんですけども、もうそれが多分10年前とかかなっていうことも例えばあったりとかなかったりとか、だけどそれってただのおみくじじゃないかとかさ、それはただそれなんか履き違えてるだけじゃないかって思うかもしれないんだけども、でもまあそういう人は多分あんまワンネスラジオとか聞かないと思うんですけども、そういうものすごいですね、小さいメッセージなのか大きいメッセージなのか、それはその人にとってのその、インパクトっていうのかな、刺さる部分と刺さない部分ってあると思うんですけども、その人が信じたことっていうのがすなわちその人の宇宙になるってことも、今回の人生で思い出した部分でもあるので、実際にそういう宇宙を展開していったときに、そのようなことが実際起きてるし、だからこそ、ありがたいことですけども、そういう、個人的な気づきだとか、その、ワンネスという概念もそうだし、この地球最後の人生っていう、まあ、地球人を卒業するとか、地球上で転生、輪廻転生、転生するっていうのは、これはもう、いわゆる、ピリオドではないんだけども、別の進路ありますよ、みたいなことは、このワンネスラジオの動画でも話してたりとかするんですね。で、そういう概念が別に私が本家で元祖だ真打ちだってことではなくて、従来の、例えば、いわゆる目に見えない世界とかスピリチュアルな内容だと言うのならば、結構ありがちなのが、まあ、この人生をいかに良い感じに過ごして、そして、しっかりとちゃんと天国に行って、そして次の人生はより豊かな状態でというか幸せな状態で生きるみたいな、そういう世界観が、なんていうのかな。構築されていて、それっていうのはミニ四駆のコースをずっと走ってるみたいな、ぐるぐるぐるって同じコースをずっと走り続けてるみたいなイメージがあったんですけども、で、次の人生はより性能の高いミニ四駆に乗り換えて、より速く走れるようになるみたいな、そういう価値観だったんだけども、その同じコースでぐるぐるやってるって、地球上の中だけでぐるぐるぐるぐる輪廻転生転生してるっていうのが、そもそもなんかこの、違うというか、そういうものじゃ宇宙のサイクルから逸脱したことをただやってるだけですよってことを提唱したりとかっていうことも、例えば地球人を卒業する方法でも実際に本というか書籍、電子書籍でね、シェアできたのもとっても良かったと思ってるし、そういう概念というか、じわじわとやっぱりいわゆる精神世界とかスピリチュアル界隈に広まっていったことによって、もう当たり前のように地球人を卒業するっていう概念が当たり前じゃないかもしれないんですけども、届いてる人には届いてるし、刺さってる人にはもう刺さってると思うので、一気にミニ四駆じゃねえんだ、みたいな。地球から出ていくっていう選択肢もあるんだって言った時に、バーって例えば従来の別に言い悪いじゃないですけども、メディアみたいなね、マスコミと言われてるテレビだとかラジオだとか新聞だとか雑誌だとかさ、そういう物事がさ、強かったけど、今だと例えば YouTube だとか様々な SNS を使ったことで、自由に発信もできるし、まあ、もちろん既存のメディアももちろんある中で、ということで、どんどん多様化が進んでってるとは思うんですよ。そういう形で、地球だけじゃないんだってことの概念っていうのは、ものすごい大きいことだと思ってて、だけど、それが例えば、この私のようなって別に卑下するわけでも自虐するわけでも、逆に存在に何かマウントするわけでもないんですけども、そういう概念をなぜか謎に提唱することによって、そういう広まる要素の一つとして、機能したっていうのはとっても意味があるというか意義があるかななんていうふうに思ってるんです。だからこそ、みんなも、そうだと思うんですけども、なんかその自分がここに滞在するというか生きてることによって、影響を受けてる人がいますし、実際私自身も、いわゆるリスナーさん、視聴者さんのコメントから学ぶことだとか刺激を受けることってめちゃくちゃあるんですね。うん。あるんですね。 だけど、その学ぶことだとか刺激を受けることっていうのは、それはあなたが、いわゆるライトワーカー、スターシードが地球人として転生してくださって、私は本当に日本語というのもですね、結構、まあ、めちゃくちゃ怪しいレベルでしか運用できてないかもしれないんだけども、基本日本語ベースでこういうやり取りをしている中で、フィードバックをいただくことで、私自身も、フォックスちゃん自身も学ぶというか刺激を得たりとかできるんですけども、でも、そういうあなたが、いわゆる工事の文明からこのように地球に転生してきてくれなければ、そういうフィードバックを受けることってのは不可能だったんですよね。うん。だから、ある種、私自身は、本当はだから正直前面に出るようなプレイヤーでもないんですよ。どちらかというと、戦国武将で言うと、武力に秀でた武将ということではなくて、どちらかというと軍事的な、裏方というか参謀的なことが好きなんですけども、そんな私ですら、こういうような発信を、ちょっとね、探り探りというかですね、裏方になりながらも、ある種、出るときには、こうやってバーって発信とかね、情報の発信とかもしてるんですけども、そういうあなたの存在にもとっても感謝してるし、そういうね、直接的にそのコメントをしたことないかもしれないけど、でも自分の中でそういう考えを取り入れていたりだとか、価値観だとかもそうだけども、取り入れていたりだとか、それを踏まえて自分の人生に、血肉となって骨となって、その考え方とか、意識が変わってることによって、その間接的、直接的、間接的問わずですけども、そういう波動を共振共鳴していただいた上で、そういう種火が広がっていくみたいなことでですね、なっていってるっていうのは、まさにあなたがその地球上に転生した理由の一つであるし、その、自称私自身は5次元意識ということは言ってるんですけども、そういうものに、例えば、このワンネスラジオというのももう数年間やってるんですけども、やっぱりこの YouTube を通じて、あとは本を通じてもそうなんですけども、宇宙の仕組みとか摂理っていうのを、学んだというか、思い出したって方が少なくないんですよ。だからこそ、この地球に来たとも言えるということなんでね。うん。で、これはね、いろんな感覚的に、ちょっとお水飲みますね。いろんな感覚的なことで、みんなもね、だから、なんで、地球に来たんだろうっていうことで、胸に手を当ててじゃないけども、イメージ的にはね、やると、結構、いくつかの要素の中で、コアな部分はなんとなく感覚的に得られるかもしれないですね。得られるかもしれないですね。で、この説、例えば魂の成長っていうのが一つだし、明らかにこの地球人の環境というのは過酷な環境であるので、経験値の溜まり方っていうのは半端ないっていうのがありますし、逆にその地球という環境に身を置くことによって、また工事の文明に例えば戻った時っていうのかな。帰った時にそのありがたさがわかるみたいなこともありますね。だから、快適すぎるっていうのもあるんですよ、5次元以上だと。退屈とは言えないんだけども、例えば本当にね、環境がとても楽ちんなので、だから、大自然の中に行ったりだとか、キャンプとかもそうだと思うんですけども、典型的だと思うんだけども、普段空調の効いた、エアコンだとかもそうだけども、すごい快適な環境にいる中で、キャンプとか、あと自然の中でちょっと過ごした時に、虫はいるし、暑いし、寒いし、みたいな、そんなね、ベッドは少しね、硬いし、みたいなさ、明かりもつかなくて、ついたりつかなくて、しかもちょっと電気関係とかも、ってなっちゃうと、いや、ざっくり言うと不便じゃないですか。不便だけれども、だけど、日常的な空間、お家にいる時の空間、快適なお家が例えばあった時に、いる時の空間とはまた違う環境で、そういう、体験というか、時間を過ごすことによって得られることってあると思うんですよね。で、そのことは、いい悪いではなくて、でも、そういう体験も踏まえて、その人の魂の意識というのが拡大する可能性がありますよね、例えば。そういう経験をかなりこれは、リスクを伴ってなんですけども、地球という惑星に転生してきたということで、ある種クレイジーな魂なのかもしれないということがある。あとは、これは別には、フォックスちゃん自身が自分で感じていることをシェアすると、本当綺麗事とか言うのとてもすごい苦手なんで、あれなんですけども、自分自身のやっぱり精神的な至らなさっていうのが理由の一つにあるのかな、なんていうふうに思うんですね。私自身は別に本当卑下するわけでも自虐ではなくて、 自己否定するわけでもないんですけども、やっぱりまあ、ざっくり言うと嫌なやつなんですよね。マジで本当は嫌なやつなんですよ。結構人のこと悪く言うことも全然ありましたし、今でもそういう要素ってゼロでもないですし、基本的に攻撃的なんですよね。攻撃的だし、あとは調子に乗りますしね。人を見下したりとかも普通にするような感じだったんですけども、だったというのは、過去形ではやってるんだけども、やっぱり未だにそういう部分って結構、まあ、ゼロではないし、まあ、でもそれができたら逆に言うと、5次元意識でもあれなんだけども、でも、5次元意識の中ではでもそこがちょっとやっぱ荒が目立ってたって部分もあるんですよ。ざっくり言うとね。やっぱりね、なんだろうね。意識が例えば5次元的になったとしても、愛の、まあ、人格的なものとか、まあ、精神性の部分で、やっぱり地球でもう一度そこの部分をやり直したいということではないんだけども、ワークをしたいっていうのも実はあったりとかするっていうこと。で、このワンネスラジオということであるんですけども、相手のことを責めるってことは、すなわち責められるってことが、この人生の途中までは全然わからなかったんですね。うん。だから、いかにして、完膚なきまでに、相手を打ちのめすかってことを結構考えてたんですよ。で、よくありがちなのは、例えば相手というのを、なんだろうね、昔の昭和とか、ちょっとわかんないですけども、なんか暴力的に、その喧嘩で一番になるとかちょっとわかんないですけども、そういうことでは全然なくて、どちらかというと、大学の時とかもそうなんですけども、ディベートっていうありますよね。論破するみたいなことです。いわゆるざっくり言うとね。まあ、言葉の格闘技みたいなことなんですけども、いかにその自分の主張を認めさせてじゃないけども、そして打ちのめすか、ぶちのめすかってことを結構、特に大学のゼミとかもそうなんですけども、やってたりとか、とっても興味があったんですね。あとはまあ、金融トレードもちょっとそういうとこもあるんですけども、だけれども、まあそういう良さは全然今も、まあ強いし、ゼロではないし、言い悪いではないんだけども、ただ、なんていうのかな。やり込めた時のその反発することだとか、逆にそのやり込めてる相手が自分だったことが全然わからなかったっていうことが前提として、そしてやり込めたことによって、反射して、時間差でタイムラグで、自分自身にブーメランが刺さってくるってことに気づいたのが多分何年前ですかね。10年以上前ですかね。うん、結構ね、だからそこまでちょっと長かったんですよ。長かったし、いわゆるワンネス意識になったのも、7年くらい前かな。でも、もともとも知ってたはずなんだけども、ただ地球人として、これは三次元意識に、意識が、ドレスアップじゃないけど、ドレスダウンじゃないけども、そのなんかね、いわゆる、まあ、デチューンっていうのかな、うん、改良じゃないけど、その逆ですよね。改良の逆ですね。した上で3次元、5次元意識を3次元意識にして地球人としてやったときに、まあ逆説的なんですけども、そういうことをやって自分自身も結構散々やり尽くしたときに、例えば相手に対してひどいことを言ったりだとか、それは友達に対してだとか、家族とかパートナーだとかね、もろもろそうなんですけども、仲間に対してすごい仲間も敵もないんですけども、そんなの全然わかんないんで、もうめちゃくちゃにうわーってなっちゃって、手を振るったりとかって、手を挙げたりとかないんですけども、まあ、言葉の暴力とかも、っていうもう本当恥ずかしいレベルなんですけども、だけど、これが私のいわゆるライトワーカー、スターシードとしての、例えば5次元意識に、例えば以前の人生というかですね、いわゆる従来の人生の中で、5次元意識にあった人間が3次元意識になった時に、なんていうのかな、人生ももうこれダメかもしんねえっつって、もう心身ともにボロボロになった時もそうなんだけども、ちょっと自らみたいなそういうね、ちょっと厳しい状態になったりとか、それの慣れの果てだったりとかするんですね。お恥ずかしい限りなんですけども。だけど、お恥ずかしい限り、お恥ずかしい限りとか言ってるけども、そういうことっていうのが自分自身の、魂の弱さというか弱点だってことも分かったし、そういうことになるんだなってことも分かったんですね。より自分の本来持っていた分離意識だとか、いわゆるそう分離的な意識ですよね。弱さというか、 弱点っていうか、がもう露呈するということは、例えば5次元的な意識の高次の文明に行った時には体験することができないし、あとは5次元的な文明の世界の中でも、さっきの感情が、いわゆる、エンジンが止まってるみたいなね、感情が、いわゆる停止してるような状態とか、弱い状態っていうのかな。喜怒哀楽とか弱い状態、進化の過程で、そういう、まあ5次元的な文明もあるんだけども、こういう、3次元的な地球というところで、まあ、喜怒哀楽ですね。やったっていう体験になったりだとか、うん、それは嬉し涙なのか、悔し涙なのか、怒りの感情なのか、諸々もそうなんだけども、そこで様々な刺激を加えることによって、活性化することによって、そこで、笑えるようになるとかね。ユーモアを得ることができるとか、そういう物事って、そこを学びに来てる魂もいるんだけども、ただ、そういう、その人の成長ということが、すなわち、この地球という惑星、で、生きることによって、その波動と共振共鳴しますので、この地球全体が三次元的な意識だとして、例えばその人が三次元意識から五次元意識にシフトすることによって、五次元的な意識がそもそも地球上に、共振共鳴していきますので、惑星地球さんにも共振共鳴するし、地球人の、いわゆる、ざっくりとした、一般的な地球人の集合意識の三次元的な意識にも、共振共鳴するってことが起きるんですよ。そして雨が降ってるんですね。だからこそ、ウィンウィンじゃないけれども、惑星地球さんとしても、あとは、ぼちぼちしますけども、いわゆる天の川銀河というか太陽系ですけども、太陽系第三惑星地球の天の川銀河というか銀河系の中にある地球さんなんですけども、中でも、この地球という惑星の、波動を上昇させて、まあ、いわゆる五次元的な意識に五次元地球として、まあ、シフトするってことが、非常命題だったりとかするので、すごい雨ですね。うん。本当に、これですよ。これですよ。この醍醐味。うん。だから、こういう体験ができなくなるんですよ。特にこの私は今自然環境の豊かなですね、静岡県の伊豆エリアにいるんですけども、もうやっぱり都市部とは違うようなダイナミックさがあるんですよね。海が近いので、うん、こういうのがだから味わえないんですよ。例えばなんか自然に対する畏怖というか、ちょっと恐れではないですけども、そういうのもそうなんだけども、やっぱりね、これが、それは人に対してもそうだし、なんならその人生を、自分の人生を疑うとか、そういうの、例えば、五次元意識の意識だとできないし、悩むこともできないし、ってことが、自分のいわゆる三次元意識になって、防具が薄くなる状態というか、感覚がより、鋭い状態になった時に、なんていうのか、外部の圧というか、まあ、ストレスというか刺激がめちゃくちゃ大きいんですよね。すると、そこで学べることがあるし、うん、ということなんでね。で、別の動画言ってないですね。別の動画の関連動画でさ、結構ちょっとこれは言っちゃったんですけども、アミ小さな宇宙人の中でのペドリート君っていう少年がいてですね、彼はやっぱり同じように高次の文明出身なんだけども、ちょっとなんかいわゆるやらかしてしまって、その地球という惑星に、まあまあ、なんていうのかな、左遷されたみたいな。だからもう一度やり直してくるっていう、そういうことで、逆に、まあ、追放されたみたいな、そういうニュアンスがあったりとかしたんですよ。で、そこについては、まあ、いろいろ、まあ、私自身も、まあ、確かにそういう事例もあるのかもしれないし、ないのかもしれないし、自分自身がその該当なのかなっていうことで、正直ちょっとなんか、恨んだことというかですね、あったんですね。うん。なんだろう、これは私が勝手言ってるだけですよ。別にあなたがそういう状態じゃなくて、私がそのように感じたってことなんですけども、なんでこんなとこに来る羽目になったんだではないけども、なんだよ、ふざけんなみたいなことにもなったんですよね。だけど、今だと言えるんですけども、それっていうのは、そもそも、なぜこの地球に来るかっていうことは、あるんだけども、リスクを犯してというか、いわゆる危険を伴ってね。だけども、まず、第一に、みんなサポートがすごい入ってるんですよ。別の動画でも話したんですけども、サポートが入ってる状態で、しかも自分の意思で決めてきてるし、強制力を伴ってってことではないんですよね。最終的な判断っていうのは自分自身の意思だし、さっきのなんか精神的な部分でのその弱みだとかもそうなんですけども、確かにそれがあって、まあ、地球での、学び直しっていう部分も全然あるんですけども、ただそれっていうのは自分の 魂の、進化成長のためにすごいですね、来てるってことなんですね。ただそれは別にフォックスちゃんがそのように感じてるだけであって、あなたがそのような状態であるかもしれないしないかもしれないけども、ただそれは感覚的にわかると思うんですね。ただ、ただただっていうのもあれだけど、この人生の中で、例えば感情がすごい乱れちゃったりだとか、なんか誰かに当たり散らしたりだとか、いわゆる意地悪というかネガティブなね、いわゆる一般的にネガティブと思われるような物事をやったことがあるのならば、そういう要素っていうのは自分の中に、含まれているからこそのその証明だと思うんですよ。その要素っていうのはいわゆる5次元的な意識じゃないんですよ。だけどそういう要素が別に責めるわけでも何でもないんだけども、発言するというか発露するというか、そういう自分自身の物事が実際に行動として、思案というか思想として、起こった時点で、それっていうのはやっぱりそういう物事をもともと5次元意識の中にいた時でも、それは押しつぶしてたのか、ちょっと隠してたのか、もしくはちょっと出ちゃってたのかわからないですけども、そういうのが一気にそのこの地球人として転生したことでバーってはみ出たと思うんですね。いわゆる分離的な意識なんですけども、だからこそ逆説的にそういう物事を自分の中で、ワークしていって、統合していくというかクリアにしていくってことのためにも、来てるのかななんていうふうには思うんですね。で、まあぼちぼちしますけども、ちょっとさっきも言った気がするね。まあ今回地球最後の人生チサーシードが転生した理由ということなんでね。で、この地球最後の人生かどうかっていうのは、今回の人生で地球人を卒業するかどうかっていうのは、正直まあそういう方も少なくないと思うんですけども、ただ一方でやっぱり地球に残りたいって方も、またこれも少なくないなっていうのが個人的な肌感覚なんですよ。私の感覚では、最初のね、結構、まあ数年前の、1年前の感覚だと、1年くらいですかね、2年くらい前の感覚だと、大体やっぱりこの地球という惑星を卒業して高次の文明に戻りたいという進路を、希望してるというかですね、戻るという希望を持たれている方が少なくなかった記憶なんだけども、ただ同時にやはり次の人生も地球人として転生したいというかですね、そういう主体的に決めるって方もまあ一定数いらっしゃるなと思うんでね。で、それ本当に自由なんですよね。だから高圧とか優劣とかではないんだけども、だけれども少なくともさっきの話で言えば、ミニ四駆のコースでさっきのね話だけどさ、次の時間が終わった時に、いわゆるこの肉体を返した時に、じゃあ次もミニ四駆のコースでガーって走らせるっていうのか、逆に次はミニ四駆じゃなくてその外の世界でガーってプレイをするっていうか、それさ、比喩というか例え話なんですけども、工事の文明に戻ったりとかしてね、転生したりとかして、じゃあどっちにしますかっていう選択肢があるのと、もう思考停止状態でずっとミニ四駆で遊び続けるっていう、これ例え話ですし言い悪いではないんですけども、というのだともう運転の差なんですよね。っていうことが、例えば地球に転生したばかりの時っていうのは分からなかったし、三次元的な意識でずっとやってると、結局のところやっぱりその状態、意識状態になって肉体を脱ぐ時のタイミングとか、まあちょっとその時間軸の話とか今回割愛しますけれども、そういう意識状態がない状態だと、次の人生もまあ地球上でいわゆるミニ四駆で遊んでる可能性が結構高いので、そこの部分での風穴をバッて開けたっていうのはもうでかいかなと思ってて、だからこそ、ダムの穴って、ダムって亀裂が走って、ダムからさ、ダムあるじゃないですか。水力発電とかのダムでさ、バーって黒部ダムとかいろいろあるんですけども、ダムに亀裂が走って穴が一箇所で巻くと、そのダムって決壊するんですけども、絶対真似しないでほしいんで、真似するとかそんな本当テロになっちゃうんでね、あれなんだけども、ダムと同じで、結局一箇所亀裂が走って、そして穴が開いた瞬間にそれって崩落するので、さっきの話でもないんだけども、地球の中での転生みたいなこと、そして天国に行ってなんかいい、まあ、極楽浄土があって、そしてまた次は豊かな人生で生きるんだって、そういうシナリオもダムの風穴、ダムの亀裂っていうか穴が開いて、まあ、風穴がバッと開いた瞬間に何が起きるかっていうと、そういうものがガラガラガラって崩れるので、それをやったというかですね、そういうもう根付かせて、このスピリチュアル界隈だと結構それって一般化してるったりとかするので、まあ、それだけでも私自身の今回の人生の役割を終えたかななんていうふうには思ったりとかしてるわけなんですね。何が面白いんだってことなんですけども、だから、負けないではないだけれども、まあ、そういうのがなってるから、ある種ちょっと役割は終えたななんていうふうには思ってるんだけども、ただ、 砂時計の持ち時間は少なくとも今日はまだあるかなとか思ったりとか、ただ一日一日で締めながらやったりとかしながらも、でもこのようにね、皆さんにリアルな状態で今思ってる物事とかをライトワーカー、スターシートの仲間というかね、敵も味方もないんだけども、キンキンに感じてることとかをシェアできたっていうのはとっても、個人的には有意義だと思うし、で、あなたがですね、最後になるんですけども、いわゆるライトワーカー、スターシードとして、この、意識状態がどんどん拡大してって変容してって、五次元的な意識になったときに、この、人生というか地球人の、全体を見たときに、いわゆるダリーというか、カッタリーというかですね、もやつくというかですね、いろんな物事ってあるかもしれないんですけれども、そういう体験一つ一つが、この地球上でしかできない体験だったりとかするわけなんですよ。だからこそ、イラついたりだとか、ムカついたりだとか、ちょっと、喜怒哀楽ね、いろんな物事もそうかもしれないけども、私たちって別に、意識が目覚め悟り覚醒状態というか、五次元意識になったとしても、感情が、なんていうのかな、嬉しい、悲しい、楽しい、苦しいとかね、喜怒哀楽じゃないけども、消えるってわけじゃないけども、ただ、そのネガティブな物事って選ばなくなるとは思うんですけども、ただその人間なんで感情ありますし、痛みもありますし、言うても、その三次元的な意識の状態でこの人生をね、今回の人生を始めたときに、五次元意識になったとしても、その三次元的な意識の記憶っていうのも当然ながら強いので、教育だとかそのしつけだとか価値観だとか子供の頃からやってて、そこと接続することも全然 OK というか、NG も OK もないんですけども、だから不安定さっていうのは全然あるし、ましてはその集合意識だとかこの地球の波動状態っていうのはまだまだ三次元意識なんで、ちょっと油断するとそこで接続する可能性って全然リスクとしてあるんですよ。だからこそ、あまりスティックになりすぎないで、ただ、自称ですけども、五次元的な意識のね、私、宇宙人フォックスちゃん、ソラちゃんもですね、おかげさまでこのように少なくとも今日現在というかですね、この動画を収録している時点ではね、皆さんと共有できるような状態ではありますので、とりあえずとりあえずではないけどね、YouTube でも発信してますし、あと本も皆さんとシェアしてますし、ありますので、よかったらね、ホームページが概要欄のところにありますので、説明欄のところにありますので、一度よかったらぜひチェックもしてみてください。定期的に結構ホームページの内容とかも更新したりとかしますので、そうですね、地球人を卒業する方法って本もありますので、よかったら合わせてチェックもしてみてください。地球、最後の人生と、スターシードが地球に転生した理由、スピリチュアルのお話、それの理由としては、体験しに来た、経験しに来たということですね。この地球でしかできない経験というか体験をね、大切にということ。ここで、ね、言えてないですね。ここで味わった体験というか経験というのは、本当に唯一無二なんで。その当時だと気づかないかもしれないけれども、過去を振り返ってみればわかるんですけども、そのいわゆる最悪という出来事とか、もうどん底と言われる物事だとかっていうことですらも、今となってみれば、後になってみれば、言い悪いは別として、例えばそれは失恋の経験だったりだとか、なんか物事のね、ネガティブな物事の経験だったとしても、その経験ですらも、わかると思うんですけども、この地球上だからこそ体験できたということを踏まえるのならば、それも含めてね、地球に感謝というかですね、ということ。そして、もし今回の人生で地球が最後だって決めてる方も、次の人生ね、地球人で選ばれる方もいらっしゃると思うんですけども、引き続きよろしくお願いしますということですね。こういうわけの話、わからない話をですね、聞いていただけるっていう、そういう存在はですね、私はとても貴重に思ってますし、わけのわからないってあえて言いましたけども、そういう、あなたのような仲間がですね、どんどん拡大していくということがですね、もしかしたら、本当にこの地球の未来が、ね、そのような形になることをね、切に願ってるってことです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは失礼します。バイバイ、またね。